はい、やってまいりました、ガッツマンラジオ。ボーカルのゴーです。
ギターの山ちゃんです。
最近美味しいカレー屋を見つけたロミオです。
暖かくなってきてお祭り男の千葉さんクッキーです。
ガッツダイナマイトキャバレーのガッツマンラジオ。
ちがさがなってたの。ちがさがグッキーです。
噛んだつもりなかったんだけど、ちがさが、あ、で噛むわ。ちがさわぐグッキーです。
春ってそんなお祭りないじゃん、うん、
てかそもそもグッキーはお祭り男だったんだね。
そうなんですよ。あの、僕のフェイスブックはメンバー見てないのかな。毎年春になると相模原に大きい祭り
が、ごめんブロックしてる。
俺もブロックしてる。
お前らふざけんなよ。でかい祭りがあんだよ今週末に。あ、今週末ってもこれ放送の終わってるわ。収録日、
この時期にあるの。
そうですよ、4月の、はい、土日で。すいません、これ放送
祭り、
すいません。え、違う、桜祭り。桜でしょ、満開でしょ、今
満開ですね。
そうですよ、
満開。
この放送を聞いてる人は、僕はこの間の土日にその祭り行ってたんですよ。
そうなんです。
そうです。焼きそば焼いてます、売ってます。はい、毎年ですよ、
歯茎焼きそばを。
え、来てくれた子たちもいるんだよ、キャバレッツで。
あ、そうなの。
そうですよ、違う僕を見にね。
あ、そうですか。
来てくれた子がいるの。
あ、はい、キャバレッツは僕たちの大事な子たちです。
まあそんな焼きそばを置いといてですね。ライブ決まりましたね。
そうですね、うん、5月21日。
ちょっと先になっちゃいますけども、イベント中、イベントには久々じゃないですか。
はい、このイベントは毎年恒例ですもんね。
はい、なだれ坂音楽祭、はい、
なんと6回目です。
6回目でございます。はい、これはですね、実は僕発起人でありまして。
あ、そうなの。ゴックのイベントだったの。
いやいや、発起人の一人。
発起人だったの。
発起人じゃない。ね、ちょっと点つけないね。ね、発起人というか、そのね、六本木のちょっと裏、六本木というかに居酒屋があるんですけど、
六本木の裏筋に、
裏筋ですね。いちいちこう、なんかこうね、アンダーだよね。
なんかね、六本木って高級なイメージがありますが、
うん、でも裏六本木にですね、こう親しみのあるお店が並んでるわけです。
ほう。
でそこに、まあ、僕は夜な夜な通ってたわけで、
はい、
でそこで出会った、夢バーというね、
夢のすけバー、夢バー、
夢のすけバー、
うんうん、バーがあるのね。
夢のすけさんという人とちょっと、はい、ここら辺音楽で盛り上げないかという話から、その六本木で活躍しています区議会議員のですね、池田浩二さん、
ほう、
も賛同していただき、まず3人でやってみようかと。
町おこしだ。
町おこしっていうかな。うで、はい、音楽でなんかここら辺を盛り上げたらいいね。ちょっとひっそりとね、寂しいとこだったんですよ。
坂おこし。
坂おこし。
で、そこがなだれだ
から。そこはね、でもね、ひっそりとしてんだけど、みんな仲良くて、なんかすごくつながりがあって、あ、なんかここでイベントやったらすごい、何かこう開けるんじゃないかなと。
なるほど。
というとこからだったんです。そしたらですね、なんとそのなだれ坂っていうんですけど、
ああ、はい、
場所がね、なだれ坂の目の前にでっけえビルが建つと。
あ、前まだ作ってんだよね、あそこ。
いや、もう出来上がりました。
あ、できたの。もう、
グランドタワーっていうのができまして、そこにテレビ東京とか今入ったわけですけど、そこにですね、広場ができる予定だった。
うん。
で、ゆくゆく将来はそこで野外ライブをすることを目標としてなだれ坂音楽祭というのは始まったんですけども、
はいはい、
残念ながら広場ができなかったっ
てい
う。あ、そうなんだ。
そうなんだ。
広場っていう広場ができる予定がなんかできなかったんだよね。でちょっとそこはもう今あの野外ライブはまたちょっとどっか他のところをね、模索しながら、今回まではちょっとまた例年通りのバウハウス、六本木のバウハウスでやります。
はいはいはい、で会場はね、そこで6回目を迎えるわけですね。はい、うん、で志はそういうところにある、
はい、
なるほど。
まあ、内容としては、まだ、ね、来てないキャバレットもいると思うんですけども、
どういうことをやってるか、
まずは前半はですね、
はい、
サカデミー大賞という
、サカデミー大賞、
はい、これは坂のそのなだれ坂関係者だけじゃなくて、いろもう門を開いていろんなパフォーマンスをする人を集めて、
ほう、
そこで
門戸を開いてるん。
もう
はい、門戸を開いて、
はい、門戸を開いてですね。ね、
はい、
まあオーディエンスに 投票してもらい、
何をするのそこは、
そのカラオケでもいいんですよ、うん、でダンスでもいいんですよ、うん、パフォーマンスをしてそこを、オーディエンスに評価してもらって、
はい、投票してもらう、
投票してもらう、はい、投票式の、
でなんと優勝する
オーディションですね。
優勝すると何か、
去年はですね、はい、テレビが
すごいね、何位置、
あれ42じゃなかった、
ね、うわーすごい、はい、42型、
はい、
わーすごい、
のブランカンテレビ
さすがだね、
いらないね
使えないもん
ね、奥行きすごいね42の
、うん、でブランカンジュニア42型のテレビを
とでしたね、うん、で何
副賞はなんかないの、
あとは賞金もあります、
保証金もあんの、うん、すごいね、
保証金、
まあ、いや保証金
じゃあ賞金
賞金はいくらだったかな、まあ1万とかそういう、
ああでもすごいですね、
まあ、こう順々になってるんですけど、は
いはい、あとは借金ももらえるの、
借金も
借金もらえるぞ、あとだって僕らちょっと携わりましたよ、
何を、
優勝者の方と一緒に、うん、去年は演奏しましたよ僕、
あそうですね、で毎年だから優勝者はあのガッツのをバックに歌えるという副賞もあったんですけども、はい、なんと、はい、今年は春くんがいない、
あそうだベースがいないんだ
ということで、
ガッツも使い物にならないと
丁重にお断りしておきました、
あっそっか、
オケでもう歌ってもらうっていう感じです
けど、ね、あらかわいそうだね、なんかね、
はいはい、すいません、うん
うん、そしてそのサカデミー賞の後は、
あとそれで満を持してですね、はい、ガッツダイナマイトキャバレーが登場するという、
お
そこで、暑くなってね、もう その頃にはみんなお酒も回って、うん、もうすごいことになってますね、
すごいフィーバーですもんね、
フィーバーですね、うん、まあ、ね、まあとにかくね、はい、賑やかないいイベントだとは思うんですよね、はい、まあ、好き嫌いはあると思いますが、はい、ぜひ、遊びに来てください、
はい、
対決激闘、
はい、対決激闘です、
はい、
前回も前回告した通り、はい、今日はこのお題でいきたいと思いますよ、
はいはい、
友達にするなら孫悟空かドラえもんか、
あ、うん、そうだったね、
孫悟空はドラゴンボールですね、は
い、孫正義さんじゃないですか、
孫正義あそっちの方がいいな、ね、
いいねいいね、うん、
なるほど、今回はその激闘君に対してお便りは来てますか、
はい、LINE アットの方でご意見をいただきました、ラジオネームは七七さんですね、
はい、
絶対にドラえもんびっくりマーク、
それだけ何もないの、どうして
ドラえもんだそうですまあその気持ちは分からなくもないよね、
そうだね、
さあそんなわけで、はい、リーダーグッキー、
はい、私はですね断然ドラえもんでございます、
うん
うん、
だろうね、はい、山ちゃん、
まあ、友達ですからね、
うん、
ドラえもんですね、
はい、
完全にドラえもんですね、
うん、ドラえもん、ロミオ、
まあ2人ドラえもんがいるからここでドラえもんって言っちゃうとちょっとねバランス悪いから孫悟空かな、
で悟空は、
いや俺バランス考えないよドラえもん
さあ3対1で今回はこのように分かれました、う
ん、はい、そんなわけでじゃあ今回も対決激闘いってみよう、
さあね、やっぱり断然ドラえもん、僕世代がドラえもんですからリーダーグッキーはやっぱね、なんだろう、思い入れが深いというかね、あののび太に対する優しさ、なんか友達思いなところ最高だよね、
いや、ていうかそんな綺麗事じゃないでしょいやいや、まず役に立つでしょドラえもんね
え、なんかそういう友達ってそういう打算的なもの
だ、そうだよね、今僕も思った何なんで、ゴーコーとやっぱりジャイアンなんだと思ってた、
いや待って、冷静に考えよなんで悟空友達って何の得があるの、
いやいや、ね、強い、
友達っていうのは得があるとかないとか、うん、そういう考えをしてんのかいみんな
みんなって俺だけどね今いやいやいやいやいやいや
いや、いや人間性も含めて、うん、まあ、人間じゃないけどロボット性も含めて、うん、あの
そこなんだよ、そもそも、うん、ドラえもんロボットだから、
うん、
友達じゃないんで道具なんだよ
いやロボット
ほら道具
ロボットですけど、
現実の世界で文明発達してって、うん、これからロボットがさ、うん、どんどんできてきそうな未来みっちゃん、
うんうん、
じゃあ友達になれるっていう話さ、
うん、いやだからそれはだからロボット
ルンバとお友達君たち
ルンバだってお友達だと思いますよ。
ペッパーくんだっけ、なんけ
ペッパーくんだっていいじゃないですか、
うん、ペッパーくんお友達で本当にあの心が満たされるのかいっていう。
だ一番すごいのはドラえもんって感情があるでしょ、うん、それ感情があってそれがさ、うんね、どんどんどんどん上書きされていっていろんなことを覚えていくじゃん。だからもう人間だと思っちゃうよね。
まあ、普通に、ね、ドラえもんはね、
う
ん、
普通にもうあの普通に社会で生きていけるぐらいの感情あれですよね、う
ん、てか悟空なんかさ、うん、いろんなものバンバンバンバン壊してであいつ多分結構借金だらけだと思うよ。だから結構保証人とか頼まれたりするんじゃないかなと思う。
現実を見たらね、
うん、そうかもしれない、ね、あの星とか何個も壊しておらん。
悟空ね、うん、働いてんだよ一応。
働いてんの？
あのね野菜とか作ってんだからね。
あ、そうなんだ。
野菜作って
んだよ。知らなかった。そうなんだ。
そうなんで頑張って一応金は稼いでんの。
いやだから
でも友達は金じゃないから。
友達っていうことですよ、うん、だから、うん、
あのね孫悟空とお友達になると、うん、やっぱりねブルマさんともおつながりになれるんですよ。、
うん、
ブルマ知ってる、うん、
知ってるよ。分かるよ。
あの世界一の大財閥ですよ、うん、大富豪ですよ、
うん、
やっぱりねそこは
そこ
結局金づるとしか思ってねえのか。
まあね、あの そこまで見たらさ、うん、あの僕らバンドマンでしょ、うん、機材車とかでいつも移動してるから、うん、あのポイポイカプセル、
ポイポイカプセルね、
あの作ったよね、うん、ああいうのを提供してもらったりしたらすごく。
いやまあそれはブルマン、それはブルマンだから。
ねえねえ、あのドラえもんさんは3だって。ドラえもんはスモールライトがあるよ、うん、
スモールライトがあってもさ、
で車ちっちゃくすればいいじゃん。それホールカス
いや車ちっちゃくしてなんで僕ポケット入れて歩かなくちゃ。車乗ってこうよ。そしたら車なんかちっちゃくしなくていいよ別に。道具をちっちゃくしてるでしょ。でも車って言ったよなあなた。
ああ
道具ちっちゃくする必要ないでしょ。もうどこでもドアで行こうよって、う
ん、あそれいいね。
そうそうそう、
あそれいいね。
どっちか
いやもうどこでもドアアンプ入らんかったかもしれない。
ああ
そのためにそのためにスモールライトにして
幅がね。
じゃあ、
う
ん、まずドラえもんの4次元ポケットの中にでっかいもん入れてドラえもんにくぐってもらえる。どこでもドア
だからそう考えたらドラえもんってすごいんだね。
ドラえもんは確かにすごいさ。じゃあドラえもんがすごいんじゃないんだよ。ドラえもんが持ってる道具がすごいんだよ。
そうだよね。
言っとくけど。
ちょっと待って、ね、じゃあ聞こう、うん、ドラえもんがもしポケットをなくしたドラえもんだったら友達になりたいかい？
いや俺友達になりたいですけどね。あのなんか
じゃあそれで言ったらじゃあ悟空とどっちだ。
いやドラえもんじゃないですか。悟空だったってあのカカロットでしょ。カカロットだってなんかうんなんかいいことあったっけなと。
いや僕ね、悟空と友達になってれば絶対生き残れるからね、
うん、生き残れる、
まあ、強いですけどね、うん、とりあえずすごい強いですけどね。
悟空がいればドラゴンボールすぐ集めてもらえるからね、うん。
てかさ、で俺ね許せないのは正義の味方ずらしてて一番の殺人者なんだよ。
あ、そういう感じ
で。まあちょっと僕もそういう近いこと言いたかった。いや、そうなんだよね。
殺人って言うけどそんな殺してなくない？うん、
じゃああのさボカーンって言った星にさ生命体がいたら。
ボカーンって別に悟空壊してないと思う。
壊してカメハメはブワー飛んでいって星ボカーン
どっかの星が壊れてって
でそこに
壊してない。ちょっとそれは、ね、それは違いますよ。
何
壊してないし殺人者じゃないし、そこはちょっと俺もなんか今ドラえもん派だったけど世代として、うん、もうちょっとドラゴンボール世代としてそれはちょっと違うと思います。
悟空はね殺したのあんまいないよ。
ちょっと待って、星壊してるよね。だってあのドワーってあのカメハメが
壊れてるかもしれないけど壊してないよ。
スーパーサイヤ人になったカメハメはすごいじゃん。
ただただその壊してもあのすぐ生き返らしちゃうんで、うん、殺してもすぐドラゴンボール集めてすぐ生き返らしちゃうんで。
あのであのほら昔猿にでっかい猿になったじゃん、うん、あの時何人殺してるかだよね。
あ一番最初だ初期、うん
ね、あのすごいでっかい猿になったキングコングみたいな。
読んでますね、
う
ん
う
ん、
あそうだったそうだった
ね。あれでも結構殺してるよ。
殺してんのかな。
ドラえもんは一人も殺めることなく、
そうだね、
平和な、
そう
もうドラちゃんだよ。
何が 大切かをすごく教えてもら
う、うん、ドラえもんはさのび太のなんか個人的な欲求のためにいろいろ
あの力貸しちゃってやっぱ良くないと思うよ、うん、
だからポケットがなかったらっていう話だからね今はね。
あーそうね、
もうなんか押し入れさえ渡しとけばさ、
押し入れさえ
あのたまにドラ焼き渡しとけば
すごいいい子だよ。
まあ、それでもさ、のび太とドラえもんの姿を見てるからそう思うけど、のび家のお父さんとお母さんに対しては道具って別に頼られて使ってないでしょ。それでもあそこまでの愛情を与えられるドラえもんっていうのはすごいよね、うん、心を動かすドラえもんだからね、
うん、
そういう部分で僕は本当ドラえもん派ですね。あの優しさ、
お
気持ち
を、いやいや孫悟空だって世界中の人に慕われてるよ。
でも強いからでしょあれ、弱かったらもし孫悟空が弱かったら
カメハメは使えなかったらどうする。
じゃあドラえもんだってそうなんじゃないの、道具がなかった
らだからその話してんじゃん。
そうそうそう、そこであののび家のね、うん、お父さんとお母さんに対してはすごいよ ね、 っていうね、
道具がないドラえもんと弱い悟空と、
うん、ドラえもんなんてさ生活費をさやっぱこうなんていうの 使わされて食材食べられて何のメリットがあるのっていう
一緒に暮らしてるからね。
それ悟空も食べるでしょうよ。
僕は自給自足って
先ずっこでいい、
ね、野菜作ってる。先ずね、先ずってすごいよ ね、 そうだね、う
ん、まあ、悟空は食費かかりそうですよね。
悟空はめちゃめ
ちゃ食べるもんだって、うん、
まあ、あとワクワクしすぎですよね常にほらワクワクする
そう面白いですね、
ねえ
とりあえずね、まあ、悟空と友達になったらカメハメハ覚えたいな。
カメハメハ、
カメハメハを覚えさせてもらって武空術を覚えさせてもらって、
うん
うん、それだけで十分
キントーンっていうの乗ってみたいね、
うん、キントーンは心が清くなきゃ乗れないから、から
グッキー落ちる落ちる
僕清くないかな、
まあ、ロミオさんは確実に乗れないとは
思いますいやだからキントーン乗りたいとは言ってないじゃん武空術を自ら覚えるって言ってるの、
うん、友達になってもキントーンには
道具に頼るんじゃないの、自分のことを磨きたいの、うん、
でもまあね、なやっぱりドラえもんだよ、やっぱりどんな話しても、
うん、ドラえもんかな。
はいはいはいはい、はい、そこまでそこまで、
マジか
そこまでです。
マジか、まだまだ話したかったのに。
これいいね、尽きないね、
尽きないよ。
うん、ただまあなんていうのかな、今回こう話してみて、うん、改めて、うん、俺は思う、うん、ドラえもんでしょ
ね、でもなんかみんなのトーク聞いてたらちょっと横島な気持ちがすごくあったっていうさ、うん、なんだろうね、クリーンじゃないよねこの付き合いも、クリーンじゃねえのかなと思ってきちゃったよなんか
まあそれが人間ってもんですはい、煩悩の塊でございますというわけでですね、また次回も募集しますよ。
はい、あ、はい、あ、この次回の対もうお題は決まってますか。
お題決まってます。次回もちょっと白熱しそうかなというお題でございます。
はい、
今時、
はい、
便所ね、
便
器で、和式便器が必要か必要じゃないか、
はい、あ、なるほどね、このオリンピックに向けてもね、はい、ありますからね、
はい、
あ、分かりました
ってことで、それをちょっと激トークしたいと思います。
はい、皆さんもどしどしお便りをお寄せください。
はい、そんなわけで激トークでした。
はい、ではここで1曲聴いていただきましょう。何でしたっけゴールデンナイトフィーバー。あの子は隣にいない、愛またあの子の夢、変わらぬ日常の満員電車でもめくっちゃ汗だくスメルフィナルラッシュ、生まれた足俺なんで謝ってんの、 Hey hey、舐めたらあかんぜ、今夜 Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Friday night スーツを脱ぎ捨てるぜ、それ受けゴールデンナイトフィーバー、おはちゃ
教えてガッツマン。
はい、教えてガッツマンのコーナーです。このコーナーでは皆様からいただいたお便りに対して、ガッツマンがその内容にお答えするというコーナーでございます。さあ山ガッツマン、今日のお便り来てますか？
来ております。ラジオネーム孫悟空さんですね。お、これ孫悟空派ってことですかね。、うん、はい、仕事で仕事で車を使うのですが、はい、運転がめちゃめちゃ下手くそで、このままでは人を殺します。どうすればいいですか？なるほど。
いや、まず殺さないで。
そうだね、そうだね、
ま、だからこのままでは運転し続けると
人を殺しかねない、
殺しかねないぐらい下手くそだということ
ですね。殺さないです。まず、
うん、まあ、だから
殺しかねないぐらい運転がちょっと問題あるっていうことなんだ
から
ね。
運転をうまくね、
なりたいと、
なりたいんですね。
うん、そもところでみんな免許持ってるんだっけ？ガッツのメンバーは。
運転免許？
運転免許
持ってるよ。
持ってますけど。
ね、え、まさか。
バイクだけ。
あ、バイクのみ。あ、じゃあみんな免許は持ってるんだね。うん、ってことはさ、最初取った時ってあんまうまくなかったじゃん。
いや、うまかった。
俺も最初からうまかった
です。え、そうなの？うん、え、本当に？
まあ、読むよ。まあ人並みじゃない。
ああ。
だって、あの鹿児島国際免許があったからさ、だから全然その前に予習ができたから。
ごくんちょっと病院に行った方がいいかもしれない。
国際免許。
だからそこ、まあね、そのさ、どんだけ下手なんだろう、人を殺してかねないっていうことはさ、どこまでのレベルなんだろ
う。いや、やっぱりそういう、もういますよ、うん、こう、なん先天的というか、もう乗り物とかそういう、うん、なんかゲームの乗り物とか乗り物系のゲームですらすごいやっぱり上手くない人っていますよね。
動いちゃう人ね。
どこに住んでらっしゃるんでしょうね、孫悟空さん。
あー、場所にもよるって。
そこに、それにもよるんだよね、やっぱね。
首都圏だと、うん、まあ道路事情がちょっと複雑。名古屋とかもちょっと怖そうですよね、ちょっと車は、うん、
まあ、まずは車の運転の仕方からですね。アクセルがどこにあるのか、ブレーキがどこにあるのか。
いやいや、それはわかるでしょ。
わかんのかな。だって人を殺しかねないってことはアクセルとブレーキ間違えちゃうかもしれないとかさ、ハンドル右に曲がろうと思ったら左に切っちゃうとかさ、
あのね、真面目な話、最近教習所にそういう人は行って頼めば練習させてくれるんです。
へえ、そうなんだ、うん、
普通にあるよね、昔からペーパードライバー講習とか。
そうそうそうそうそうそうそう、まあそれも一つの手かなっていうね、おじいちゃんなんかと一緒に。
確かに、あの、まあ、うん、まあ、もしかしたら
今の仕事を続けたいんだったら、うん、運転上手くなった方がいいんじゃない。
で、ね、必要なんでしょ。だって孫悟空さんはやっぱり
仕事で車を使うと、ね、ね、
仕事変えるから、
ね、そう、仕事やめ
ちゃう、仕事変える。
車ののもやめちゃえば
それじゃ解決じゃないじゃない。それはもうだからこの仕事を
いくつか解決策はちょっと提示しないといけないし、
うん、
仕事辞めるか運転上手くなるか人を殺すか、いや殺さない。
いや、確かにそこを人を、ね、
あ、分かった、人を殺さない車に乗ればいいわ。
あれ、そうか、
マリカ、マリカ、
ま、マリカはでも危ないんじゃない、あれ結構。
マリカ乗ればいいわ。
それより、それ何、何それ
マリカって、ほらマリオカートの、
ね、
よくもう俺見ない日はないんだけど最近。
あ、そう、でもあれ訴えられたじゃん、うん、あの会社、ね、
あれ勝ったよ。
あ、勝ったんだ、
うん、
マリカっていうの、車があるんですか、
う
ん、
そう、あのーカートマリオカートを再現してる、あのリアルマリオカート。
そんなんあるんすか。
見たことない。
いや、ないっす、ないっす。
六本木来たら絶対見れるよ。
そんな毎日いるの。
いるいるいる。
ち、小ぶりで運転しやすいみたいな。
いや、普通のカート。
あ、カートなんすか。
それでも行動が走れるようになってるってことね。レンタルしてるやつ。
高速乗れるんです
か、ね、高速は乗れない、うん、
何キロぐらい出るんですかね。
あれ、多分スクーターと一緒ぐらいかな。
あ、60キロとか、
うんうん、
でも60キロでも
そうね、
うん、ぶつかったら
人身になりますよ。
いやいや、それで仕事ができるかどうかわかんないじゃん。
いや、いいじゃない、あのマリオの格好して仕事するっていう。
でもその車で言ったらさ、自動運転今もう搭載車が出てるでしょ。
ああ、自動運転 ね、
ナイトライダー。
ナイトライダー懐かしいな。
知らねえか。知ってるよね。
知ってる
よ、ね、ごくんは知ってるね。ね、そうやってそういうのとかさ、
まあ、自動運転する、うん、まあ未来まで行けば、
うん、もうそこまで来てますからね、うん、自動運転は。
だからそもそもはまあちょっと教習所にもう一回通って練習するか、そういう車を買うかしかないですね、
うん、
いや自動運転システムはちょっとまだでしょっていう 感じですけ
ど。うん、いつなるんじゃん。
いやだって結構厳しい道のりだと思いますよ。
でももう出てるよね、搭載車ね。
そっちの方向へ行くとすげえ時間かかっちゃうから
自動運転っていうか今手放しでも運転できるっていうのは出て
る
んじゃないの。
そう出てるね、搭載車、うん、出てる出てる。
嫌、うん、だけどね、怖いけど、
うん、ちょっとね寝ちゃいそうだよね、なんかね。ね、そんな楽だったら。
でも渋滞とかいいね。
ああ、まあ渋滞が一番眠くなるんだよね、うんうん、あれがさ、うん、まあでもさ、解決策としてはどうすればいいと思う、この孫悟空さん。
あれだね、
練習じゃ
ぶつかっちゃったらすぐ救急車呼んであげるとか。
そっちの処置の仕方を覚える。
もうちょっと根
本的な。それじゃ解決にならない。
解決にならないですね。
そうだよ、練習するしかないよね。
わかった、車の周りにすっげえスポンジつけとくとかね。
面白いねそれ。
ふわふわにする。
ふわふわの、うん、車改造してね。
じゃあ今日ロミオさん結論お願いします。
ロミガッツマンいけそうですね。
ロミガッツマン
いいですか。え、うん、他にありますか、山ガッツマン。
いや、ないです。
ないですか。5月もないですか、
はい、ないです。
じゃあロミガッツマン結論お願いしていいですかね。
はい、
いきます。
じゃあいきますよ、結論。
自転車に乗ろう。
そっちかよ。
仕事できない。
いやだってほら、宅配の仕事とかだってさ、うん、車から自転車に切り替わってったりとかしてるから、
う
ん、
あそうだね、
できるよ。
あ、
うん、自転車で、
あの電動チャリンコをね購入したんですよ。
お
すごくいい、やっぱね、確かに早い、高いし、まあ、うん、いいかも。
なくすじゃないの、また。
え、
なくすじゃないの。しょっちゅうなくすからでも。
うるさい。
ということでですね、教えてガッツマンでは、うん、このように皆様からのお悩み事、相談事などに真摯にお答えするコーナーでございます。
孫悟空さんごめんなさい。
はい、なので懲りずにどしどし応募お待ちしてます。
練習してください。
わー、桜綺麗。でもこの桜の花びらもすぐに散っちゃうんだよね。
そうだね。でもお母さんはいつでも満開だぞ。
もうお父さんたら。
よし、今夜は夜桜見物だな。
ガッツ一発。
精神疲労時のガッツ補給にガッツビタン G。
とろけるハンバーグ、とろけるハンバーグ、
とろける、とろける、
とろけるハンバーグ。
ガッツダイナマイトキャバレー待望の公演決定。2017年5月21日六本木バウハウスなだれ坂音楽祭。日常に疲れたあなたに心に筋肉補給します。詳しくはガッツダイナマイトキャバレーで検索。
はい、お送りしてまいりました、ガッツマンラジオ。どうでした。
いや今回面白かったよ。なんか悪くなあんだ。
それは俺らが決めることじゃない
からね。、うん、いや喋ってて面白かったもんだって。
そう、うん、ねえ、ね、いやまあやっぱねドラえもんだよね。
そうだし、
いや本音を言えばね。
ドラえもん本音やっぱりそうなんだ。
いやまあそう、ドラえもん
たまらないよ。いや俺本音は悟空だったんです。
なんだよそれ。
ドラえもん大好きだもん、もともと。だけどやっぱね、対決激トークっていう対決にならないといけないじゃん。
そう、あそう、
いけないじゃん。ドラえもん大好きだよ。
気を使ってくれたのね。はい、そういうことで。
ドラえもん見てくる今度。
うん、はい。カチコチ？
カチコチ南極大冒険。
カチカチだから。
そうそうそう。
さてさて、番組の、ですね、激トーク。こちら、今回ドラえもん対、孫悟空でしたが、友達するのはね。うん、次回のお題は、和式トイレは必要か必要じゃないかでございます ね、はい、ね、こちらの方皆さんどしどし、はい、送ってください。
意見を待ってます。
はい、はい、そして冒頭にお話ししましたなだれ坂音楽祭、
はい
ね、こちらの方ですね、発起人の郷さんが熱弁してましたが、こちら5月の21日の木曜日じゃないや、21日の日曜日、521の日曜日ですね。
はい、そうです。
はい、六本木にありますバウハウスというライブハウスで開催いたします。こちらの方もぜひ遊びに来てください。そして、先ほどの激トーク、それから教えてガッツマンのコーナーではお便りを募集しております。その他にも意見等ありましたらお寄せください。そちらのアドレスは info info@g-dc.com でございます。そして LINE アットでも、直接送ることができますので、ぜひぜひこちらの方にもお便りをお寄せください。そして今回のキーワードは、はい、発起人でございます。発起人ですよ。くれぐれも濁点などつけないようにね変な画像が出ちゃうかもしれませんからね。発起人です。
ほに点をつけたら変な画像が出ます、
ね、楽しみだねちょっとね。
濁点って表現がいいね。
用意するんですか
ということでですね、
もう一回言って発起人ですよ。
あ、そうですね、はい、はい、皆さんぜひぜひお寄せください。そしてそのね楽しお楽しみ画像もゲットしてみてください。
はい、さあお送りしてまいりましたガッツマンラジオ、そろそろお別れの時間になってまいりました、はい、またお会いしましょう。 お相手はガッツダイナマイトキャバレーでした。